今日は第二列王記9章から11章までです、じゃあ一節から読みましょう。
預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持って、ラモテギルアデに行きなさい。
じゃあ祈りましょう。祈りかわす主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。聖霊様、今日この箇所を教えてください。また祈りの項目も私たちに教えてください。主に感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあエリシャの弟子が、エリシャがエリシャの弟子に油の瓶をね持たせて、2節を見ましょうね。
そこに行ったら、ニムシの子ヨシャパテの子エフーを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、
この具体的なことを教えますね。このイエフという将軍ですね。イエフ将軍を取り出して彼を奥の間に連れて行って、三節、
油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこうせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさい。
このように具体的なことを教えました。油をイエフに油を注いで、あなたをイスラエルの王にすると、そのようにしてぐずぐずしないで逃げなさいということですね。それで6節、
エフーは立って家に入った。そこで若い者は油をエフーの頭に注いでいった。イスラエルの神、主はこうせられる。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。
あなたをイスラエルの王とすると、そのようにイスラエルの神様の名前で油を注ぎました。それで、任務がありますね。油を注がれた任務が7節です。
あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。
この復讐しなさいということですね。預言者たちがたくさんイゼベルによって殺されたんだから、そこを復讐しなさい。神様は罪に対して復讐する神様です。だからイゼベルの罪を神様が覚えておられたんですね。このバール、このバール、ベール、バベロンですね。このバベロンが崩れた時に預言者たちが喜んでました。ね、この神様が復讐したということを黙示録中8章を見るとこのような言葉があります。20節、
お天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。
この裁きが宣告されて、もう一瞬のうちにこれが荒れ廃れたということ。それで、天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のごてで喜びなさい。神様が審判なさること、バビロン大権に対して審判すること、主が喜んでおられるんですよ。それで私たちにそのバビロンから離れなさい。言われるんですね。だから今このバベロンシステム、このそこから私たちが離れてそこと戦う、このもう政治経済宗教、こういった ものが一体化されたニムロテのバベル塔ですね。それと戦うのが私たちの本当の預言者たち、本当の神の国を待ち望んでいる私たちがするべきことですよ。だからまあ政治とか経済とかそれに私たちが関心を持つことがその理由ですよね。イスラエルの変化とかこの宗教がねどう動くか、宗教が統合されて、この不貧困の女大妊婦ですね、そのことを宗教です、宗教が一つになって政治の上に立ってるその宗教システムですね。これが黙示録17章ですし、それで後でその政治システムがねこの宗教を利用した後で焼き殺すんですね。これが黙示録17章です。だから私たちがこの政治の動き、経済の動き、今経済が全部彼らの思う通りに今動くようになってるんですけど、神様がそれを審判するんです。その、もうドルをもう何でも印刷してそれをペトロダラを作るんですけど、石器をねそのドルによってのみ買ったり売ったりするように、またそれをどんどんどんどんこうね人間の体にそれをシステムを入れるんですね。これが666です。だから私たちがねこのシステムに対してニムロテ、バベロン、バール、バベルド、そのことを注目しなければならない。注目しないと喜ぶはずもないしね。だからイエフを建てた理由がイゼベルがナボテのブドバ畑を奪ったからですよ。そのことを主がずっと見ておられたんですね。それで、13節。
すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王であると言った。
このエフーの周りの将軍たちがね、あの記事外がどうしてきたかと言ったら、まあ神様が私に油注ぎイスラエルの王にするようにされたということを聞いたら、エフー万歳とみんながねそのようになってったんですよね。じゃあ16節。
それからエフーは車に乗ってイズレールへ行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。
このヨラムということは北のイスラエルの王ですよね。アハブの息子です。それを病気に寝ていたものアハズヤというユダの王がこう近づいたんですね。ヨシャファテからずっとこう付き合ってた関係ですね。このバールスワイ、太陽神を崇拝する北朝鮮と近づいてる韓国の大統領たちもいるんですけどね、それがどんなふうに結末になるか、神様が審判されるんですよ。空上崇拝する者たちを。それで21節。
ヨラムは馬をつけよと命じた。馬を戦車につけると、イスラエルの王ヨラムとユダの王ハゼヤはおのおの自分の戦車に乗って出て行き、エフーを迎えに出て行った。彼らはイスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った。
このイスラエル人ナボテの土地であった。 3人があったんですね。イェフ、ヨラム、北のイスラエルの王、南の王アハジアが、3人がそこであった。それでイェフがこのヨラムを殺すんですね。反逆だ、ヨラムが叫んでるんです。23節。
それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ悪だくみだと叫んだ。
この悪だくみだ。24節。
エフは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間をいた。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れた。
イエフがヨラムを殺したんです。殺した後でこのようにしました。リジコセス。
エフは自重のビレカルに命じた。これを運んでいき、イスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていた時、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。
主が宣告された、そこを、ね、いつも見てくださいね。今から主が宣告された、エリアを通して宣告された言葉が成就された。エリアが戦ったのはこのラボテ、ナボテのブドウ畑の子たちですよね。奪ったこと、強制的にイゼベルが奪ったこと。土地は神のものです。私たちがこの警戒線を移したりしてはいけないということなんだけど、それを二人の悪い証人を立てて、この嘘の証言をして、ナボデを殺し、それでナボデの土地を奪ったんです。それでエリアが立ち上がったんです。それでエリシャに油注ぎ、エリシャはまだこの自分の弟子を通してね、イエフに油注いだ。それで神様の御言葉が実現されているんですね。26節。
私は昨日ナボテの地とその子らの地とを確かに見届けた。主の見告げだ。私はこの辞書であなたに報復する。主の見告げだ。それで今彼を運んでいって、主の言葉の通りあの辞書に彼を投げ捨てよ。
主の言葉の通り、イエフは主の言葉をね、エリア預言者を通して語ったその主の言葉通りを行うんです。これがイエフがね、選ばれた理由でもあるんです。そして27節。
ユダの王アハズヤはこれを見るとベテハガンの道へ逃げた。エフはその後追いかけて、あいつも討ち取れと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。
だからアハズヤも死んだ。だから、ね、空城阻碍者を近づいて、一緒に死んでしまった、ね、メギドで死んだということね。それでイゼベルが殺されるんですね。30節。
エフがイスラエルに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。
自分の夫が死んだのに化粧するんですよ。これ習慣ですね。習慣病です、化粧病。それで窓からこう下ろし、こう見下ろしてるの、イエフがね、それを女投げよと、それを2階から投げるんですね。それで殺すんです。それで33節。
彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。
それでこのようにしましたね。36節。
帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った。これは 主がそのしもべティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ、イズレールの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、
だから主がそのしもべティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。そこにね、皆さんこう線を引いてくださいね。油注ぎは何でしょう。神様の御言葉を行うため、それ今私たちがアリアをしてるんですね。主が語ってくださった言葉をそのまま行っていることです。これが油注ぎですよ、ね。それでじゃあこの十章一節、
アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフーは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たちおよびアハブの子の養育係たちにこう伝えた。
それで手紙の内容が7節がこれですね。
その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイズレールのエフのもとに送り届けた。
これが手紙の内容です。内容通りにしました。エフが怖いからですよね。だから70人アハブの子供たち70人が全部殺された。まあ本当に神様の審判は粉々にするんですよね。十節、
だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないこと、主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。
これがずっと続くんですよね。主がエリアを通して語った言葉が一つも地に落ちたことがない、全部実現されたということです。まだ残りのね兄弟たち、アジアの兄弟たちも殺されるんですね。17節を一度見ましたね。
サマリアに行った。エフはアハブに属するもので、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。
だからこのアジアの親族兄弟たちも40名が殺されるんですけど、だからこの太陽神バールを近づいたらこのようになったということですね。それでサマリアにある者もアーブのところで神様が言われた通りをされた。エリアが言われた神様の言葉を語った通りであった。そのところに線を引いてください。神様の御言葉は一つも地に落ちることはありません。必ず実現されます。ヨハネの黙示録は全部実現されます。実現されるそのことを見ながら天よ、聖徒たちよ、預言者たちよ、喜びなさい。皆さん喜びますか。この世の、ね、流れが厳しくなっているんですけど、私たちは神様がそれをその中でおられること、神様が、ね、生徒たちの祈りを追って審判なさっていること、黙示録6章ではそうでしょ。生徒たちの祈りを主がもらって審判をなさるんですね。だから私たちの祈りがどんな祈りであればいいかということも出るんですよね。私が韓国の政治のことで嘆いて苦しんでもがいてる、そのことどうしてか分かるんでしょ。不正な選挙とか不正があることも苦しんでる、苦しくて、しかし神様が審判なさいます。カナダでね、不正選挙 したことが中国の影響だったということが分かって、今もう中国のその者たちが逃げるらしいんですよ。もう韓国でもそれが、うん、行われない、その理由がないんでしょ、うん、そうすると綺麗になるんですよ。今度もう全てが嘘の選挙だったから、神様は嘘つくことは大嫌いですよ。神様はね、この十戒がその神様の心です。じゃあそれで18節、
エフは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに仕えなかったが、エフは大いに仕えるつもりだ。
このエフはね、本当に性格も強いし、この悪賢いそのものですよね。だから悪いものでも神様が神様の時のために使うということ。自分は嘘ついてる。私はたくさんバールを崇拝する。アハブよりもっとやりますので。それでバール祭司たちを全部集めました。19節。
だから今、バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人でも欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。
この悪巧みで全部集めるんです。それで23節、
エフとレカブの子ヨナダブはバールの宮に入り、バールの信者たちに言った。よく探してみて、ここにあなた方と一緒に主のしもべたちが一人もいないようにし、ただバールの信者たちだけがいるようにしなさい。
区別するんですね。信者あの神様を信じる者を区別するんですよ。殺してはならない。バール崇拝者たちだけ殺しなさいと分別するんですね。それで25節、
全焼の生贄を捧げ終わったとき、エフはこの衛兵と侍従たちに言った。入っていって彼らを討ち取れ、一人も外に出すな。そこでこの衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを討ち、これを外に投げ捨て、バールの宮の奥の間にまで踏み込んだ。
それで26節、
そしてバールの宮の石の柱を運び出してこれを焼き、バールの石の柱を壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。それは今日まで残っている。
ダブル獅子にした。全部燃やして公衆便所、ね、そのトイレにしたということよね。今宗教統合しようとする者たちが、ね、キリスト教会でダブル獅子と言ってるけど、本当に便所よ、便所、公衆便所。それでもう徹底的に潰すんです。しかしね、これが残念です。28節、
このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルと誰にあった金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。
これはもうすでに DNA の中で入ってるんですよね、このヤロブアムの罪が。それで神様が彼を4代まで、彼の子孫4代まで王を続くと予言します。30節、
主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座に就こう。
このようにエフの王女は4代に続くと 言うんですよね。もういつも、もうジムリとかはもう7日でもうひっくり返ったりしたんですね。このようなクーデターが多くなってる中で4代まで続くと、そのように、彼をまあ祝福したんですね。バールを徹底的に潰したからです。本当に主の心が私たちが分かると思いますよ。空城崇拝者たちに対する主の怒りがどんなものであるか、じゃあ11章1節。
アハゼヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族をことごとく滅ぼした。
だからね、アハブとイゼベルが結婚して、こう産んだ子がアダリアです。アダリア、このアダリアと、この南のユダの王が結婚して、アハジアを産んだんですね。このアハジアが、このアハジアの母アデレア、アダリアと言ってるんですね。自分の子が死んだんですよね。イエフによって。ヨラも、この病院をね、看護のために病院訪問を行ったんですね。その時二人が殺されたんです。ニセス。
しかしヨラムの王の娘でアハズヤの姉妹のエホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシュを盗み出し、彼とその乳母とを寝具をしまう小部屋に入れて彼をアタルヤから隠した。それで彼は殺されなかった、
ヨアズが隠されて残されたんです。全部殺されました。孫まで全部殺したんです。このアデレアによってイスラエルがね、ユダがもうダビデの子孫が切れる寸前まで行ったんですね。けど神様はダビデの系図をね、断ちたくなかったんです。このような守りがあったんですね。それでどこで隠したかというと三節。
こうして彼は乳母と共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であった、
このアデリアが王であった、だからこのイゼベルの娘がユダの王になった。今韓国もね、北の者たち北に一緒に行こうとする者たちが不正なこの選挙管理によって全部当選されて、憲法までも変えるぐらいに近づいてるんです。ただ何秒ぐらい。しかし与党の者たちも危ないんですよ。もうフラフラするんです。本当に韓国がどうなるかわからないけど、一つ皆さん祈る人たちがいるんです。だから必ずこうひっくり返る、ね、転換、こう、ね、神様がそのようにされるんです。これがこのヨアズであります。6年間隠しておいた。じゃあそれで9節。
百人隊の長たちはすべて祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いて祭司エホヤダのところに来た、
このエホヤダ祭司、大祭司ですね。この人がヨアスを守るんです。守って、この作戦を作ってアダリアを殺すんですね。12、13。
こうしてエホヤダは王の子を連れ出し、 彼に王冠をかぶらせ、サトシの書を渡した。彼らは彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手をたたいて、王様万歳と叫んだ。アタリアは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。
このようにね、7歳、ヨアスが7歳でした。それで7歳の、その王様を立てるんですね。ヨハヤダが、祭司長が。それで王様万歳と叫ぶとアダリアがびっくりしてね、逃げるんです。16節。
彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された、
それで殺された。それでイエホヤダがすべて宗教改革するんです。17節。
エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ、
それで18節。
一般の人々は皆バールの宮に行って、それを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。
神様が喜ばれることをしました。バールとバールの祭壇全部壊した。それで神様が彼を通してね、中級、
彼は百人隊の長たち、狩り人、近衛兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた、
それで20節。
一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからである、
だからこのバールとアダリアが全部亡くなった時に民は喜んだ、